皆さんこんばんは。福岡から参りました結びの会を主催しております岡部と申します。何回か、ね、お会いした方もいらっしゃるようでありがとうございます。出雲さんのところは、ね、年に1回だけの開催で、それで今年はないのかなと思ったら1週間ぐらい前にねありますって話がありました。そうでしょ、私は1週間ぐらい前にやるんだよって聞きまして、あ、そうなのかと思って焦った荷物送ったら違うとこ持ち合いましたですね。取り行ってもらったみたいで失礼いたしました。で、今日のお話はね、お肌の健康は胃腸からってことで、ちょうど秋から冬にかけて肌荒れがね、まあ、乾燥肌とかが吹き出る時期ですので、その対策のお話を腸内環境というね、立場からお話をしていただき、行こうかなと思います。木もね、根っこが根腐れを起こすと、ね、枝葉っていうのがね非常に枯れていったりするので、やっぱり目に見えない世界、根っこっていうところがやっぱり植物にとってはとても大事な、ね、働きを持ってますね。同じように人間も腸というところが食べ物から栄養を吸い取る根のね、人間の腸が植物の根っこに相当するところだと私は捉えているので、この根がね元気かどうかってことが人間の、まあ、枝葉のね手足だけでなく肩の機能全般が元気かどうかってことの鍵をね握っているのではないかと思っています。そこでよくね、腸内環境っていう話がねありますけど、腸内環境の主体である腸内細菌は一体何が食べ物として、餌として生きているのかって話を初めにしてみたいと思います。皆さん大体大腸と小腸の違いって分かります？大きい腸が大腸で小さい腸が小腸ではなくてですね働きが全然違うんですね。その働きの違いについて話をねしてまいりたいと思います。小腸の方が圧倒的に長くて多分まあ6メートルとかね5、6メートルの長さはあると思うんですね。で、小腸大腸っていうのは働きがまるで違うんですね。で、小腸で、消化された食べ物が次に大腸にやってくるという、小腸の次にこの大腸っていうところがねこうあるわけですね。そこからまあ最後便って形で食べたものが、まあ、小腸を通じて次大腸、それが最後便となって吐き出される、このような食べ物っていうのは経路をねたどるわけです。で、小腸大腸の働きの違いは何かっていうと、小腸では主に栄養の吸収っていうのが行われますね。栄養の吸収、一体何を一番小腸が吸収するかっていうと、糖質って言われるブドウ糖ですね。ブドウ糖を体のエネルギー源として、吸収する働きを担っているのが小腸です。主にブドウ糖、なしはこれを糖質って言いますね。の吸収です、はい。で、小腸と違って大腸は次何を吸収するかっていうと、大腸では水分の吸収ですね。味噌汁とか、まあ、ご飯も結構ね、6割方は水分ですけど、そういったものを全部捨ててしまうともったいないので、必要な水分をリサイクルっていうかな、取り込んで不要なカスだけ便として出すと非常に効率がいいわけだからわけなので、大腸は、まあ、食べ物に含まれてるね、残りの水分を吸収してまたリサイクルね回そうという、そういう働きをしています。で、皆さん腸内細菌って、ね、いう言葉がね、ありますけど、小腸大腸どっちに腸内細菌が多く住んでると思いますか？腸内細菌は一体どっちに住んでるのか。 実は小腸に住んでる腸内細菌はたった 5% ですね。残り 95% は、ね、大腸に住み着いてるんです。腸内細菌の 95% は大腸に住んでいてね、その種類は何種類ぐらいいると思います？腸内細菌 の, 種, あの種類大体300種類ね、まあ、それ以上いるかもしれない。で、個数でいうとどれくらいかというとね、人間の体を構成する細胞が60兆個と言われてますけど、腸内に住んでいる腸内細菌の、ね、総トータルの数は100兆個と言われてます。100兆個、これ重さにするとね、大体 1.5 キロぐらいあるそうです。ということで、皆さんはお腹の中にぬか床を抱えて生きている状態と思ったらいいかもしれない。皆さん、ぬか床の管理って結構難しくないですか？毎日こうね、混ぜて空気を入れて、ね、心地よい環境を作ってあげないと、乳酸菌はすぐね、死んでしまってぬか床が腐るって状態が起きますね。はい、で、同じように人間もぬか床の管理がとてもちょっと難しくて、ちょっと管理が悪くてぬか床が傷んできた状態はどこでわかるかというと、匂いですね。例えば、おならが臭いとしていません？ちょうど今こたつを出しているって家庭もあるかもしれませんけど、こたつで一発するとね、猫が失神するとかっていう家庭があるんですよ。へーって皆さん、自分の便の臭さってどうですか？匂いって毎日違うでしょ。香りがすごく良くて、発酵臭を出す日もあれば、すっごい卵が腐ったような、すっごい鼻がこうなんか曲がってしまうぐらいの臭い便が出る日もあるでしょ。皆さんどうですか？ご家族の中でみんないい香りをしてますか？どんな方に香りを嗅いでもらっても、方向を放つようなね、心地よい香りを出せるかどうかで、このぬか床のね、管理状態が分かるんですね。ある家庭はね、お父さんがトイレ行った後30分間誰も入れんって、アウシュビッツ状態っていうと人がいたですね。入るときは防毒マスクがいる。ふーんって、はい、これが本当の憤慨って言いますね。入った人踏んだり蹴ったりの状態。まあ、このぬか床の管理ってすごく、まあ、難しいわけですけど、で、皆さんが甘酒とか作ったことはありますかね？甘酒で麹を買ってきてね、作るわけですけど、麹には餌が入れますね。それも糖質って餌です。糖質ね。だからご飯という糖質を与えてあげないと、麹菌は麹だけあっても発酵できないんですね。それと温度ね、低温だと発酵しないでしょ。だから60度ぐらいの心地よい温度、ね、それから水分、それとあとは餌の糖質、ブドウ糖っていうね、糖質もまた菌が発酵するときに必要なんです。酵素飲料なんか作るときも酵母菌っていうのがね、働くわけだけど、そのときにも甘いお砂糖をね、たっぷり与えてあげないと酵母菌って育たないんですね。だから甘いね、環境の中で発酵っていうのが起きる、これが酵素飲料っていうのを作ってくれるわけです。と同じように腸内細菌も餌がいる。どんな餌が一番必要かというと、腸内細菌が最も喜ぶ餌はブドウ糖なんですね。甘酒作りをする麹と同じように、腸内細菌もまたね、餌がないと生きれない生き物だから、一番喜ぶ餌は実はブドウ糖であるってことを覚えてください。特に善玉菌で折れる、ね、乳酸菌とかね、ビフィズス菌というのはこのブドウ糖が大好きなんです。ところが消化に良いもの、 消化に良いものっていうのは小腸でほとんどブドウ糖が吸い尽くされてしまって大腸にやってこないんです。その消化に良い、ね、吸収力の良いブドウ糖供給源何かっていうと、一つは白米、あと精白した白砂糖だったり、精白した真っ白い小麦粉はね、吸収が良すぎてほとんど全て小腸で吸収されてしまう。ということは全く大腸に餌がやってこないから大腸菌困るわけですね。かたや小腸では吸収が良すぎて、で一気に血糖値っていうのが上がるので、急激に血糖値が上がって糖尿病っていうのになるリスクが増えるんですね。消化にいいものはね、糖尿のリスクが上がる、はい、で待てど暮らせど小腸からブドウ糖っていう糖質が大腸に来ないと、腸内細菌はねどうやって生き抜くかというと、粘膜を食べ始めるのね。粘膜、腸内細菌はブドウ糖がやってこないと、その代替食品としてね、腸粘膜ですよ、腸壁を覆う、大腸壁を覆う粘膜を食べ始めて生き抜くわけですね。腸粘膜、腸粘膜の中にも糖質的なものがやっぱあるんです。で餌が全くないと、仕方なくね、腸内細菌は小腸から流れてくる粘液とか粘膜を食べながら細々とね生きようとするわけ。でも問題は粘膜が食べられてしまうとどんな問題が起きるかということなんです。皮膚も皮膚粘膜っていうもので覆われてね、これが皮膚のバリアってことで、いろんな雑菌から皮膚を守ったり、まあ、保護膜として働いたり、皮膚に潤いね、保湿剤として潤いを与えたりする、ね、皮膚は乾燥しない一つの保護粘膜として働くわけです。それが、腸でもね同じように腸壁を粘膜が保護膜として、まあね、保護してくれてるわけですけど、これがなくなると皮膚表面がやっぱり乾燥するように腸の表面も乾燥するんですよ。これ食べられてしまうとね、そうすると腸壁の乾燥っていう状態ができてきますね。腸壁が乾燥してしまう。で実は皮膚っていうのは裏表の関係にあって、表の皮膚を肌って言いますね。で中の内臓の中にある食べ物通り道、胃の壁面とかね、腸の壁面、小腸、大腸の壁面、これも皮膚の一部で、内なる皮膚って言います。裏表の関係ね、ちょうどなんていうかな、マカロニを思い浮かべたらいいと思うんですけど、マカロニね、そのマカロニの外側と内側ってつながってるでしょ同じ表面ってことで、でやっぱり人間のやっぱり外の皮膚と内なる食べ物の通り道も同じようなね、関連性があって、中の腸壁が乾燥すると同時に皮膚にも乾燥が起こるんですよ。だからよく乾燥肌って言ったね、なしは皮膚が肌荒れとかね起こすっていう人は腸が荒れてる、腸が乾燥して荒れてくると、つまり皮膚も乾燥したり吹き出物とかね、荒れた状態が出てくる。だから皮膚を丈夫にしようと思ったら、まず腸をなんとかね元気な状態に戻すってことがすごく大事な改善のポイントになります。だからまずこういった腸内細菌の餌がなくなって粘膜がね食べられてしまうと、皮膚炎というね皮膚の炎症が非常に起こりやすくなるんですよ。腸壁の乾燥は次に皮膚のね様々なトラブルを作る原因となるってことを覚えてください。 さらに問題は便が出るときに、ね、便というのは20、30、40、50に粘膜でコーティングされて、ね、だからつるんって出るんですよ。ところが粘膜が、ね、餌がなくなってね、腸内細菌食べられてしまうとどうですか、便をコーティングできなくなるので便がなかなかね流れていかない、詰まりやすい状態、ね、粘膜がないと水分がどんどん失われて乾燥がひどくなってカチカチの便になる。そうすると次に便秘という状態ね、腸粘膜の、ね、欠乏は良くなると便秘という状態を引き起こす。だから便秘と肌荒れっていうのはね、同じ原因があるんです。それは腸内細菌の餌が足りないっていう、ね、一つの原因があってそういう症状が起こると見ることができます。皮膚に出る肌荒れね、それから便秘は同じ、ね、原因である。腸内の粘膜のただれ、腸の、まあ、荒れた状態って言ってもいいですよ。腸壁が荒れてくると当然便秘もひどくなり、皮膚炎も、ね、肌荒れって形でひどくなる状態を作る。じゃあ何がこういった、ね、症状を治すかっていうと、小腸では吸収されない糖質が必要なんですね。小腸ではブドウ糖の吸収がなされるけど、小腸で決して吸収されない糖質があって、それが何かっていうと、それがセルロースっていう成分ですね。セルロースのことを別名何ていうかというと、食物繊維って聞いたことがあるでしょ。これを英語名でセルロースって言います。セルロースっていうのはブドウ糖で構成されてまして、ブドウ糖がたくさんたくさんくっついた長い鎖状の構造をしててね、長すぎて小腸ではなかなかこれを吸収できないんです。だから小腸で吸収できずにそのまんまセルロースは腸にやってきて、腸内細菌の最も喜ぶブドウ糖供給源、餌になるんですよ。だから食物繊維っていうのはなんか栄養がねないからとか役に立たないように思われて、でちょっと阻害されてきた成分ではあるんだけど、じゃあその吸収の悪いもの、ね、カロリーがないものが実は腸の細菌にとってはこんなにいいごちそうってないわけですね。だから白米よりも何がいいかっていうと、食物繊維がついた何ですか、玄米。よく玄米食べるとね、なんか皮膚がきれいになったりっていうのは、消化されにくいから、ね、全部消化されずに小腸に、あ、大腸に届くからですよ。で腸内細菌がすっごい元気になって粘膜を食べなくなる、反対に粘膜をたくさん作れるようになると、やっぱり腸壁が潤うと皮膚にも潤いがやってくる、で肌がねきれいになっていくわけです。で便秘も解消するって、玄米食べたら便通が良くなるって話をよく聞くんだけど、なぜかっていうと粘膜がしっかりと、ね、分泌されて便をくるんでくれて、つるんって抜けやすい、ね、状態をもたらしてくれるからです。でこのセルロースっていうのは昔からね、食物繊維っていうのは腸内細菌が喜ぶ餌、ね、何しろ住処になるってことが言われてきたわけですけど、とにかくこれを皮を取ってしまうと、ほとんどそういった栄養がね、ブドウ糖が大腸に回ってこなくなるっていう意味で、やっぱり皮付き、ね、食物の皮っていうのは食物繊維ですから、丸ごと皮ごとね食べるっていう食べ方、一物全体食ってマクロビオティックではね言いますよね。じゃあ玄米が無理っていう時には麦ご飯もいいです。セルロースっていうね、食物繊維がたくさんついてるのが大麦ですね。麦ご飯の麦は小麦でもなくて大麦ですね。芯の芯まで食物繊維なんです、ね、なのでね、あるね犬を飼ってる 友達がねいたんですけど、毛並みがちょっとね悪くなったってことで、で私が麦ご飯を食べたらって話をした。一月間麦ご飯を餌にやったら、一月後毛並みがねピカピカになったって。しかもペット臭が消えたって。ペット臭が消えた、多分腸内環境良くなったんでしょうね。でダニがいなくなった。で本当に元気になっただけでなく、ある日ねその犬がなんと笑ったんだそうです。それ聞いてまずワンダフル。だから白米にちょっと人間もね、麦を1割か2割入れた麦ご飯なんかもお通じを良くし、肌にやっぱり潤いをもたらす。だから肌荒れの人なんかには繊維をねちょっと増やした穀物の食べ方の提案が必要なんですね。もちろん雑穀でもいいですよ。アワーとかね、キビとかヒエをご飯に入れていただくのもいいと思います。ちなみに昔の人がね、石鹸がない時代に何を使って皮膚を洗っていたでしょうか。実はね、米ぬか石鹸ね。川の中でも米ぬかっていうのはすごい洗浄力があるんですね。で米ぬかだけではなく、ここにね塩が入ったらもっと汚れが落ちるのね。よくサウナに行くとね、ニュージャパンとかっていうところが昔ね大阪にありまして、行くとね赤すりコーナーがあって、なんで赤をするかっていうと、お塩で磨くのね。塩っていうのは油も溶かすし、洗浄効果もあるんです。なので何ていうかな、天ぷらとか食べるときに天つゆも油、いわゆる胸焼けを防ぎますけど、高級な天ぷら屋さんに行くとお塩を振ったりしません？そのお塩のにがりっていう成分がね、油を溶かすんですね。塩の中のにがりっていう成分、マグネシウムっていう成分が油を溶かすね、分解するっていう働きを助けてくれます。ということは皆さんどうでしょうかね。米ぬかと塩と水でね、こねこねすると、すっごいいいね洗浄効果をもたらす成分が出来上がるのね。何かっていうと、これをぬか床って言います。米ぬかと塩と水でしょ、ぬか床が出来上がる。そこに食物繊維の多い大根をつけるのね、皮ごと大根。そうするとね、乳酸菌っていうのがたくさん出てきて、何ができるんですか。ぬか床と大根発酵することで漬物の中でもたくあんでしょ。
あ、たくあん、
ぬか漬けのたくあんね。たくあんっていうのはたった一切れ食べるとね、腸に行って乳酸菌が2000倍以上増えるんですよ。皮ね、食物繊維っていうものと、それからね、このお塩っていうね働きもの、あと乳酸菌がすごく増えて食物繊維多い大根が合わさることで腸内環境が一挙に良くなる。これ日本人はね、毎食食べてきたわけですね。だから玄米ご飯とか雑穀ご飯に、ね、このぬか漬けを少量と、あとね味噌もいいですね。大麦とかが使われた麦味噌っていうのは大麦が基本的に使われますからね。裸麦とかね、皮ごと入ってますから。米味噌になると、米って結構精白した米が多いので、玄米味噌だったらいいですよ。まあ、米味噌だったら麦をちょっと合わせると繊維がたくさん入るので、八丁味噌なんかも大豆が丸ごと皮ごと入ってるので、そういったいくつか味噌をね、合わせて、味噌汁を作り、そこに繊維質の多い海藻とかね、いろんな根菜とか入れるといいです。特にね、一番この繊維質が多い根菜類なんでしょうか。根菜の中でも特に繊維質が多くて腸内改善を一番してくれる根菜ってごぼうなんです。 便がよく出るの、ゴボゴボって。で、ごぼうの場合はね、セルロースも多いんですけど、今度はこれ不溶性っていうね、水に溶けない食物繊維、不溶性食物繊維って言いますね。それに対して水溶性っていうね、食物繊維があります。水溶性に対して水に溶けない不溶性っていう食物繊維は2種類あるんですね。ごぼうっていうのはね、両方あるんです。セルロースってものと水溶性の2つ含むので、抜群に腸内細菌が良くなる。だから便通が悪い人もね、きんぴらのような食べ物をちょっとね、日々食べていくと腸内細菌が非常に元気になるんですね。で、皆さんオリゴ糖って聞いたことある？オリゴ糖がなんか腸内にいいって話聞いたことあるでしょ。なんでだと思います？オリゴ糖は糖の結合がね、ちょっと二糖類って言っていくつか組み合わせてて、小腸ではこれが消化できないんですよ。小腸で消化できずに全部大腸にやってくるから、ね、腸内細菌の餌になってくれる。非常に優れた糖質がオリゴ糖って言います。非常にお利口さんの糖なんて、オリゴ糖って言いますね。知ってた？知ってなかった？で、オリゴ糖の多い、実はオリゴ糖の多い食品がいくつかあるんですけど、ね、腸内細菌が最も喜ぶ餌ね、一つがオリゴ糖です。どんなものに含まれているか、オリゴ糖を含む食品って何があるかってことですね。何でしょうか。一つはね、一番多い一つの食べ物が大根でしょ。オリゴ糖が多いのね。それから今言ったごぼうが多いです。玉ねぎも多いのね。でもう一個、大豆なんです。これがオリゴ糖を最も多く含む食品群ね。で、大豆って言っても大豆を発酵させた味噌も非常にオリゴ糖が多いので、味噌汁に、ね、味噌汁に大根とかごぼうとか玉ねぎが入ったら全部いっぺんに取れるでしょ。これだけでも腸内環境良くなるんです。で、便通も良くなるし、肌荒れも改善できる。すごいね、食薬がこういったね、大根、ごぼう、玉ねぎを入れた味噌汁ってことになりますね。なのでオリゴ糖なんていう健康食品高いから取らなくても、こういうものを取るだけでね、非常にこの餌を十分に腸内細菌に送り届けることができます。あともう一個ね、オリゴ糖がいいものが砂糖大根って聞いたことありますか。非常に甘い大根、砂糖大根、別名これをビートって言います。ビート糖って知ってる？ビート糖、
天才糖と、
そうそう、頭の良くなる天才糖ってやつですよ。知ってた？そう、天才糖ですね。これもオリゴ糖が多いのね。だから同じ糖質でもね、普通の糖、あのお砂糖は 100% もう小腸で吸収されてしまって血糖値は上がるわ、ね、膵臓は疲れるわ、糖尿病リスクが起きるわっていうこともあるので、まあそういったお砂糖に代わる甘みとしては天才糖をね、取っていただくと非常に、最低 5% は大腸に届いて、オリゴ糖だから腸内環境を良くするので、ちょっとね、あのスイーツを作るときに、まあちょっとそういったお砂糖に代わる糖質としてね、こういったものもおすすめです。これ甘酒っていうのがあるでしょ。甘酒甘酒ってなんか米が発酵するだけですごく甘くなるでしょ。あの甘みっていうのはね、何かっていうと砂糖じゃなくてほとんどがオリゴ糖ですね、甘酒の甘み。だからスイーツ作るときに甘酒をね、甘みとして、例えばお菓子ね、クッキーとかケーキとか、うちなんかもよく家内が甘酒を使ってケーキ作りますね。甘酒だけだったらちょっともたないかなってことで、メープルシロップとかちょっと入れますけどね。 米飴とかね、だから甘酒のオリゴ糖、甘みはほとんどオリゴ糖なんですね。それから私よく断食するときに大高酵素ってのを使って断食するけど、すごい甘いんですよね。でもあの甘みってほとんどがオリゴ糖なんですよ。酵素飲料ってなんでしょ。これもよく分析するとね、オリゴ糖が20種類以上あります。だからあんなに甘いのに血糖値上がるんじゃないか、糖尿に良くないんじゃないかっていうけど、小腸ではあんまり吸収されなくて、あの甘みのほとんどは大腸に行って腸内細菌の餌になってくれる。という意味でね、私は腸内の改善に酵素を使ったプチ断食っていうのをねよくさせていただいているんです。はい、でさらに問題はね、さっきの続きに戻りますけど、腸粘膜がただ出ると、ね、腸で炎症っていうのが起きますね。腸粘膜のただれっていうのはね、腸粘膜がただれ、まあ、粘膜が荒れるっていう表現もいいかもしれません。そうすると、あの荒れたところからさまざまな糞便がね、体内に侵入しやすくなるので、なんていうかな、これまあリーキーガット症候群というんですね。便とか糞尿とかね、毒性物質が入ってこないように粘膜がしっかりガードしてバリアを張るわけですけど、バリアがちょっとさっきのね粘膜が食べられて破損すると、バリアがなくなった頃からそんな不要な糞尿とか、ね、糞便が入ってきたりするんですね。そうすると体内では炎症っていうのが起きるんですよ。ただれたところから本来入ってはいけないタンパク質ね、質や、細菌というものがこの腸の傷ね、これはまあ腸に傷ができると思ってください。腸にできた傷からタンパク質や細菌が体内に侵入してくるのね。そうすると侵入したものを免疫は攻撃するんですね。異物が入ってきて、ね、侵入したものに対して免疫細胞がね攻撃を仕掛けます。で戦いが始まりますね。こうやって細菌と免疫が攻撃し合う、この状態を炎症って言うんです。炎症ね、こういった粘膜のただれたところから、荒れたところから傷ができて、傷からね本来吸収してはいけない細菌とか糞便とかね、汚いものが侵入してくるんですよ。そうするとこれは変なものが来たなってことで免疫がね攻撃を仕掛ける、これが炎症反応ってことで、これひどくなると、過敏性大腸とかね、下痢が続いて止まらないとか、潰瘍性大腸炎で聞いたことあります？穴が開く、潰瘍ができるのね。この傷がひどくなると潰瘍っていうのができる。ひどくなると腸全体が出血を始めます。出血ね、出血してもう血便が出る状態をクローン病って言うんですよ。分かりますか？こういった自己免疫、 自己免疫疾患というのが続々と起こり出すんですけど、そのまだ軽い状態がアレルギーって状態です。え、アレルギーね。だからアレルギー体質の人はね、やっぱり腸にこう傷があるんだ。で、なぜ傷ができたかっていうと、粘膜が立てる食べ物ってのがあって、それが一つはね、タンパク質や脂肪の多いもの。タンパク質や脂肪が多いと悪玉菌がどんどん増えるのね。その腸のただれが起きやすい食べ物が何かってことが分かってきて、その一つが小麦粉に含まれるグルテンである。小麦粉のグルテン質ね、タンパク質プラス乳製品に含まれる、カゼインっていうね、タンパク質ね。小麦のグルテンと乳製品に含まれるカゼインっていう食べ物成分がどうも非常に腸で炎症を起こしやすいということが分かってきたんです。私がアトピーの方見てて大体分かったのは、結構パンが好きって人多いですね。しかもパンも乳製品がたっぷり入ったパンだったりすると非常に腸で炎症反応が起きやすくなる。そういう時にね、この炎症を防ぐために何が起こるかっていうとね、これいいかでしょうか、よいしょ、すいません、はい、腎臓ってどこがあって皆さんね、腎臓ってこんな形をしている臓器が腰のところでこの辺に2つついてまして、でこの上の部分に傘をかぶったような形で副腎っていうのがついてます。これね、副腎っていうんですね、腎臓のねすぐ上にくっついてこう副腎っていうのがついてる、ね、で副腎っていうのは分かってるだけでね、50種類以上のホルモンを分泌する臓器ですね。ホルモン、成長、発育とか若返りとか様々なホルモンを分泌するのが、まあ、副腎ですけど、その中にコルチゾールってホルモンがあります。コルチゾールホルモン、これは何の働きをするかっていうと、ストレスを抑える抗ストレスホルモンですね。で、非常に仕事がね、残業が続いたり、なんか仕事が休みなかったり、ストレスが続くとね、だんだんこのなんていうかな、副腎が疲れてくるんですね。たくさんこのコルチゾールを作らないといけなくなって、なんかこの腎臓が、副腎がヘトヘトになった状態、これがまあなんかきついとかね、だるいとか疲れやすいという状態として現れます。気力がなくなるとかね、やる気が失せるとか、なんか元気がなくなるみたいな気力不足状態を作るわけですけど、実はこのコルチゾールね、なぜこうね副腎が作れるかって研究の中で、腸が荒れると、ね、腸が荒れるとですよ、その炎症を抑えるために大量にコルチゾールが分泌されるってことが分かってきたんです。腸が荒れると腸の炎症を抑えるのもこの副腎から出るコルチゾールの働きで、ね、でちょっとした炎症だったら出たらすぐこれが収まってアレルギー的な症状が引くんですね。分かりますか？傷んだ臓器の修復が始まり、ね、傷が癒え、アレルギー反応が収まるんです。ところがあまりにも腸が汚れてね、炎症がひどくなると、もうコルチゾールを出しすぎて副腎がヘトヘトになると、もうアトピーとかを治すことができなくなるので、で今度お薬で人工的に補いましょうってことになりますね。それが副腎皮質ホルモンです。何ですか？英語で？ ステロイドって言います。で使うとね、一瞬でこの傷が癒えるんですよ。炎症が治まってね。ただ問題は副腎が萎縮して、もうね、自分から自らホルモンを作ることができなくなってる。だから使い続けるとこれ萎縮しちゃってね、なかなかもう自分で自分の炎症を抑えるってことができなくなるのが副作用です、ね、でもどうすればそういった皮膚炎とかね、アレルギー的な症状が治まるかっていうと、とにかく腸の粘膜がただれたのが原因なんですから。アトピーも自己免疫疾患のね、こういったあのなんていうかな、潰瘍性大腸炎もクローン病もね、腸の粘膜を餌がないがために腸内細菌が食べてしまったってところから引き起こされるわけなんで、そういう方に特に食物繊維ってものをしっかり入れてあげればね、今言ったトラブルがみんな治ってくるんです。ところが私がね、クローン病の方とか潰瘍性大腸炎の方を指導した時に、病院からどのような食事指導が出てますかって聞いたらね、消化に悪いものは食べちゃダメって言われた。消化に悪いものは大腸炎の人は食べちゃいけないって指導をさせるんです。でも消化に悪いものがないと、ね、大腸に届かないじゃないですか、餌が。これでもね、豊橋でクローン病と潰瘍性大腸炎をね、併発してて血便がね止まらんっていう女の子が、30代の女の子が来てて、その子の食事を聞いたらね、食物繊維が一切カットだったんで、いやそうじゃないよ、玄米とか海藻とかね、キノコとかこんにゃくとか、とにかくごぼうとか消化に悪いものを食べないとこういった病気治りませんって話をして、で指導して2週間後に会ったら、先生血便が治りました、炎症反応がなくなりました、いきなり2週間で。何十度も治らなかった病気ですよ。太れなかった、腸が悪くて太れなかったのに、一月半経って会った時にはね、ふくらかになってました。劇的に変わるの、原理が分かればね。だから今腸の悪い人には繊維がダメなんですよ。もう繊維がないと腸内細菌は餌がないから、逆に粘膜を食べてしまってますます症状ひどくなる、自己免疫疾患で。だからおじさんの指導の逆をするとね、大体病気って治るんですよ。
なんで病院の先生はそんな知らんでし
ょ本当ですよね。
そうなんです、そこが問題ですねだから教えないといけませんから食物栄養学の勉強がないんです、お医者さんは。食物の勉強全くしてませんから、こういうのは分からないでしょうね。原理は簡単なのよ。消化に悪いものを食べたら腸が元気になる、たったこんだけなんだけどね、今日の話のねポイントっていうのはでもこれで終わってしまったのはね、元も子もないじゃないですか。で肉付けをして、で1分で終わる話をね1時間してるのだって原理が分かんないと頭では聞いてもね、なんだよそんな怪しい話って意味で言うじゃないですか。そこでちょっとね、科学的な根拠っていうのをね、こう示してきたんです、はい、だからカロリーがないものっていうのが実は大事でね、例えば栄養のないもの、消化に悪いものね、消化に悪いものこそが、ね、腸内環境を良くする食べ物という認識を持ってくださいね。今日の結論は、消化に悪いものほど腸内環境を良くする、要は善玉菌の一番大好きな餌になる、こういう原則がで、特に今消化に悪いと言われていた、例えばごぼうとかね、すごくいいんです。ごぼうとか玄米もなんか消化に悪いって言うじゃないですか。だからいいんです。玄米は消化に悪いって言われるけど、カロリーにはならないかもしれないけど、大腸に行って大腸菌の一番のごちそうになる。だから便通も良くなるし、肌荒れもね改善できるんですよ。プラスこんにゃく、カロリーなんかありませんよね。でも昔の人々は腸の砂出し効果があるってことで信じて食べてきたんだけど、本当にこれはいいんです。 水溶性食物繊維が豊富なんですね。腸内環境が喜ぶんです。それからキノコ類、これもねカロリーはないんだけど、多糖類って言って食物繊維的にねすごく働く成分が多いのね。ベータグルカンとかすごい腸内環境を良くする働きがあるから、がんの薬って言われてるんですよ。それからね、もう一個海藻類。海藻もなんか消化に悪いとか言われるじゃないですか。なんか海藻食べてもなんかねカロリーはないし、なんか消化に悪いし、だから腸内細菌にはいいわけです。あとね、ヌメヌメするもの、これはどっちかっていうと、不溶性の食物繊維ですね。食物繊維の多いものに対して、今度は水溶性って言ったね、水溶性の食物繊維を多く含む食材があります。何かっていうと、ネバネバとかね、ヌメヌメする成分、これをまあね別名無垢多糖体って言うんですね。多糖ってものはね小腸では吸収しにくいんですね。多糖体っていう、無垢多糖体。キノコの成分も多糖体ですよ。じゃあネバネバヌメヌメする食品って何がありますか。納豆、いいですね、納得。それから納豆も食物繊維ですもんね。あれは納豆キナーゼという成分、こねればこねるほど繊維質が増える、水溶性。それから山芋、いいです、ぴったりですよ。山芋とか自然薯ね、すごくいいです、おろして食べるね。それからモロヘイヤもいいですね、夏場ね、モロヘイヤ。それからオクラ、いいですね。それから夏場でもう一個ね、つるむらさきってありますね。つるむらさきとかね、それから秋の味覚、白いネバネバ、つるんっていうのどこし食べ物、それから皆さんレンコンってどうですか。いいレンコンを切ると糸引きませんか。レンコンもすごい、そんなことは糸知らず。そう、時々古い役もありますね、はい、すみません。あと海藻もね、ヌメヌメするでしょ。例えば海藻の中でもあの、なんだっけ、メカブ、メカブ、それからモズクとかね、メカブとかモズクとか非常にいいですね。今モズクの中のネバネバ物質がフコイダンという物質がね、がんに効くって言われてるでしょ。それもなぜ効くかっていうと、腸内環境を良くするからですよ。カニの甲羅って知ってる、抗がん的な働きがあるってことで、健康食品カニトップってのがあってね、一月分3万円ぐらいしますよ。あれも実は多糖体って食物繊維なんですね。あれはね、キチンキトサンって言います。でもキチンキトサンってもっと安く手に入る方法があって、ね、それがね、えのきだけです。同じキチンキトサンを含むさ、えのきだけを3万買ったら大変よ。こんなありますよ、食べきれんって自然分じゃるから、ね、でもちゃんとね、カニトップ以上の、キトサンがきちんと取れる、ね、きちんと取れる、きちんキトサンね。はいはい、なめこなんかもいいですね、なめこね。だからちょっとこういった不溶性の、まあ、食物繊維に水溶性が加わるとね、効果が 1プラス1が4にも5にも跳ね上がるので、ね、相乗効果ということで、はい、だからそういった、ね組み合わせで腸内環境を良くすると自己免疫疾患といってね、免疫が過敏に働く病気っていうのは大腸が悪いんです。炎症が腸にあるから免疫が過敏になるだけで、粘膜をしっかり制してあげさえすればあらゆる自己免疫疾患、膠原病、リウマチ、そういったね疾患、まあ、アレルギーを含めてかなり治せるってことを知ってください。これが自己免疫疾患の改善薬としてもね非常におすすめってことを覚えていただければと思います。実は腸内細菌がねしっかりブドウ糖を得れると何を作るかっていうとね、あ、もうあと5分で終わりましょうね。細菌が餌が入ってくると善玉菌が増えて、善玉菌が何を合成するかっていうと、炭鎖脂肪酸っていうのを合成します。炭鎖脂肪酸、この脂肪酸がねなぜ大事かっていうと、一つは腸内環境を弱酸性にしてくれる。何ですか？腸内環境を弱酸性っていう環境にしてくれる。皮膚もね乳酸菌が住んでて弱酸性であればこそ荒れる菌の侵入を防いでくれる。これがアルカリになるとね非常に腐敗って言って傷ができやすくて、いろんな菌に感染したり皮膚がズルズルに溶けていくっていうかな、アトピー的な症状になる人は皮膚がアルカリなんですね。で腸内環境悪い人もアルカリ腐敗って言って、アルカリで腸壁が溶けるのでそこで傷ができる状態を作るんですね。それに対して炭素脂肪酸が善玉菌で合成できると弱酸性の環境なので腸がしっかりして一切の糞便とかウイルスを侵入を防ぐようなバリアっていうのを形成します。弱酸性をバリア、これをね腸管免疫って言うんですよ。すごい免疫力がこのバリアによって上がっていくのね。腸管、これ免疫って言います。それがすごくアップする、ね、これがアルカリになるとあらゆる菌が侵入しやすくなって腸に穴が開いたり出血が起きたりするわけだけど、弱酸性さえ保っておけばしっかりとガードがされてね、免疫っていうねいろんなウイルスとかで、不要なものの侵入を防いでくれるのがその一つ。もう一つは炭素脂肪酸というのは腫瘍を抑制する作用ね、がんの抑制です。まあ皆さん炭素脂肪酸で検索するとね様々な効能効果出てくるんだけど、がんになりにくい体質を作ると書いてあるんですよ。腸内環境が良くなって、ね、善玉菌優位になると炭素脂肪酸によってがんの抑制、ね、でアレルギーの改善ね、アレルギーの改善で、もう一個ね神経の炎症から起きるパーキンソン氏病の予防って書いてましたね。パーキンソン、私パーキンソンの、ね、方を2人指導したんだけど、みんなすっごい便秘です。なのに食べるの大好き、 ごしそうずきで腸内環境が本当に狂ってしまった時に、この脳神経で炎症が起きてパーキンソン氏病っていうのが起きるね。歩行困難で、この震えるっていうような状態を伴う難病が今すごい増えてるんですよ。でもこれは腸内を治さないと実は治らないってことがね、やっと分かってきたんですね。あと認知症の予防とかね、短鎖脂肪酸認知の予防とか、記憶力の強化とかいろんな働きが分かってきたんですけど、何よりもさまざまなものが腸に侵入しやすくなる腸管免疫ですよ。これを上げるっていうことで実は腸内環境が良い状態に保たれるってことが大事っていうねことになるわけですね。はい、だから今日の結論というのはとにかく、簡単に言うと、これですね。消化に悪いものが腸内環境を良くし善玉菌の餌となり、これが最後免疫力を上げる、で皮膚もきれいになる、便秘も改善する、ね、たったこれだけなんですよ今日。ここだけね、はい、これを水増しして話をしました。なんかご質問があればお答えします。いいですか。
子供のアレルギーというのも同じような状況なんですか。
そうですね、腸内にやっぱりこの餌が不足している。だから私の子供ってね、離乳食からもう玄米をあげてますね。ただね、消化液がないので私か家内がしっかり噛んで消化液を入れて食べさせると、すごい腸内環境良くなってアレルギーになりにくいですね。繊維質の減少と、あと油物がね、今日油とタンパク質が多すぎると悪玉菌の餌になるので、アレルギーの子っていうのは大体小麦粉製品、言ったでしょ、乳製品、母乳ではなく粉ミルクで育った赤ちゃんに多かったり、小さい頃から牛乳をねたくさん飲む子たち、ついでにパンねがどっちかって多かった子供たちに多発しますね。そういった腸が荒れる炎症が起きるものが何かって話も今日したでしょ。炎症が起きるもの、タンパク、小麦粉のグルテンと乳製品がちっちゃい頃から多いと、そういったアレルギー体質ってのが出来上がりますよ。だから日本人が本当は米と味噌汁とね漬物文化だったのに、戦後ね学校給食の中で無理やり脱脂粉乳とパンを食べさせられた頃から腸内環境がおかしくなってアレルギーが多発したんです。だからパン、牛乳をご飯、味噌汁、漬物に戻せば体が良くなっていくってことです。だ難しい話ではないですね。あといいですか、質問大丈夫。じゃあとりあえず前半の話はこれで終わって、これから水本さん手作りの美味しい食事の時間にいたしましょう。どうもありがとうございました。